バスケトークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。第287回目バスケトークラジオと始めたいと思います。本日お送りするのはバテバテヘトヘト騎士と、
お久しぶり、トモと
ヒデです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
皆さんお元気でございましたか？
めっちゃ疲れてるじゃないですか。
ちょっとね、今日バスケしてきましてね、もうクタクタ。
自分がバスケしてきたんですね。
そうそうそうそうそうなんです。
もうシャワー浴びるわ。
もうサクッと浴びました。
トモも一緒にバスケットしてきたと。
そうそう、今日は騎士とトモは一緒にバスケットしてますから。
なるほどなるほど。
また元気だわトモさん、ほんまに。
そうそうだね、トモの声全然元気。
もうね、見てられへんぐらい走んねんおじさん。もうやめとくって。面白かったわ。でも、
何名ぐらい来てるんですか今日は？
今日は11やったね。
少な。少なすぎる。
そうだから、まあ10人やから1人は休めるプラス、まあ、そこの休めるところに岸さんがハマるっていうね。大半そう、休み枠は私使わせていただきましたけれども、それでもやっぱね、もうこの年になってバスケットしたらもうね、いつも言いますけど、ほんまにちょっとひどい目の風邪ひいたみたいになるから、バスケ終わったら
疲れちゃって
疲れちゃって。
なるほどね。
そうやね、もうしんどいのよ。
じゃあエネルギー注入してくださいよ今。
今ね、あのご機嫌で一番絞り飲んでございます、はい。もうね、やっぱりね、風呂もね危ないんやけど、もうできるだけ水分も我慢して、
はい、
お風呂入っちゃいます。
あ、
そして上がっちゃいます、ね、そして開けちゃいます、飲んじゃいますっていうね、こういうパターンでいかせていただいているんですけど、まあまあ元気になってきますよやってるうちに。最近は何かありましたかお二人？
いや僕全然ないですよ。
何にもないの？
何にもないですね最近。
引き出しのない男やな。
それ言いたい見ただけやん。
見とけよ俺の引き出しのある後輩トモさん、はい、何かあったんやろ？
何もないです。
何もないんかお前ら。もう何もないんかい。
嘘嘘ですよ。
なあ、ほらほらほら、できるやろ、言ってみ。
ホタルを見に行きました。
いいじゃない。ホタルギリか。今滑り込み見れるかいうところか。
そう、もうそっち終盤ぐらいですかね。はい、そうなんです。って言ってもこの前の金曜日に行ったとこですけどね。
ほうほうほうほうほう、はい、見れたの？たくさん見れた？
はい、すみません、木曜日行って結構飛んでました、予想以上に。
そうなんや。どこ？
西宮山口の有馬川ですね。
ああ、そこか。はい、なるほど、見れるんだ。そうか、いいなあ。ホタル
いいなあ、行動力あるよ ね。
一応ね、毎年行くようにはしてます、子供連れ
て。おお、喜ぶやった子供ね。
喜びますね。はい、
さあ、うちの娘も大好きやわホタル。
どうですか？
そうなんすか。
まあ一応季節もんなんでね。
は
い、
いいじゃないか。そうかそうか、は
い。でそっからの、週末はシニアバスケットですね。
ああ、いいつなげ方したね。さあバストラ始めようっていうところでね、シニアバスケットトークしましょうよ。
2018年度のシーズンが始まったって感じですかね。
ほうほうほうほう、なるほど、はい。毎年1月やったもんな。なんかこんな時期に始まるようになってんな。
そうですね、毎年シニア秋と冬に
そうやな
やってましたけど、今年から制度が変わりまして、リーグ部制になったんですよね。で、まあこの6月春か、あ、この6月からリーグ戦が始まってって感じになったんですかね。
初の試みというね。
そうですね、まあ安否確認も含めみんなでワイワイガヤガヤしながら。
そうやな、
はい。
でこのシニアの大会ではね、
はい、
この前の週末トモさんとこと、あのうちのピットは当たったんですよ。
はいはいはい、
試合で。土曜日やったっけと思う。
ピットと当たったのは日曜日ですね。
あ、日曜日か、はい。あ、先に土曜日はうちはダルマや。
はい、うちはコンプレックスです。
あ、コンプレックス。どうやったのコンプレックスは？
コンプレックスはね、まあまあ、タミヤさんとか、
おタミヤおった
とかいたんで、
うん、
まあ一応最初試合前からかましとかなあかんわと思って、
うん、
チャンピオンチーム胸借りますみたいなことでプレッシャーかけ続けた結果まあ勝ちました
そうなんや、
はい、
プレッシャーかけといたんや、
はい、もう勉強させてもらいますとか言いながら
そうそう今ちょっと出てきたらあれやからね、コンプレックスは前回兵庫県チャンピオンですから。
そうな
るほど、
うん、そこに友さんチームが勝ったと。
はい、
何対何ぐらい大体。
まあ80対40ぐらいですかね。
うわーすごい
よ、ボロ勝ちやん。
そうなんですよ、結構ね、
すごいな、
すごい。失点もいいけど得点もいいね。
そうなんですよ、得点がね珍しくたくさん取れました。
いやキリさん分かってないやろ、シニアの80点ってさ、
はい、
もう普通のクラブチーム、普通の、まあ、大学生にしよう、
はい、
もう250点ぐらい取ってるから
そういうことです、そういうことです
80点取れるシニアなかなかないから、マジで。
あーまあすごいな、それ
キリさん8分やからね、8分は4本やからね。
いやすごいよ、すごいすごい、
ハプンよ、そうやな、うん、すごいな。
それ何歳から上が出れるんですか。
今年、基本は40オーバーなんですけど、うん、
はいはい、
37から何人か出れるんですかね、登録は、うん、
みたいね、
はい、
なるほど、
うんうんうん、そうらしいよ。
でところでキスさんの方はどうだったんですか。
キッサの方は1日目は、さっき言ったダルマっていうチームやってんけど、
はい、
まあボロ負けしましたね。
ボロ負け、それはどれぐらいの大差だったんですか。
何点ぐらいやったんやろな、何点ぐらいやったと思う、知らんか、
まあ、20点と聞いてますけど。
あ点差、
はい、
点差20点ぐらい、60、40とか、そんな
ん
やったかな。まあ、シニアらしいスコアでしたよ。
そうです
ね、なるほど。13番の人は活躍したんですか。
13番も全然ダメですよ、そのティーン打てたわほんまにまあそこでもね、この日は誰が当たっとったのかな、まあ、みんな良かったけどやっぱテラちゃんかな。テラちゃん大黒柱やね今。
そうですね、
スピットの、もともと外やってたプレイヤーでね、外も上手にこなすんですけど、今はチーム事情的に中やってくれてて、もうリバウンド、セカンドショット、インサイドプレーは力強いしね、結構ね、あの大黒柱ですよ。
そうですね、
まあ、顔がね、
いかつい顔して、ね、
そう、ラオウみたいな顔して、僕はラオウと呼んでるんですけどね。そう、それからね2試合目は、要するに日曜日はトモさんのところのサクと当たったんですよ。
そうです、
はいはいはいはい、
強かったよやっぱり。
ピットさんも強いです。
ピットさんはねミブ君っていう新人が入りまして、
はい、
これがねうまいというかうまいし、あのなんていうかな、うまいのに接触プレーもちゃんとやってくれるというね、泥臭いこともやってくれる上手なプレーヤーで、体もしっかりしてるし、今までシュート外したリバウンド誰も取りに行かなかったんけど、まあ、テラちゃんが一生懸命行ってくれるぐらいで、そういうチームやってんけど、ミブ君は一生懸命リバウンド取って、そのセカンドショットを結構確実にねじ込むという ね、
そうですね、
結構あの子良かったでしょ。
どっから連れてきたんですか。
いや僕もあの日初めましてやから、はい、ミブ君ミブ君言うてるけど俺あの日初めましてやからね
めちゃめちゃいいプレイヤーだったんです。
そうやね、安定感あるよね、なんかあのぶっ壊さないというか。
そうですね、めちゃめちゃ日本資金が通るっていう感じでね、
う
ん、
そう
ピットに安定感をもたらしてたと思いますけど。
そうで何を隠そう、不安定感をもたらしたのはナンバー13だいぶ不安定感をもたらしてしまったのではないでしょうかと。
そんなことないですよ、ここ、ね、脅威ですよ脅威。
ここはね本当にねちょっとお恥ずかしいなというねところでございますけど、まあミブ君が良かったのと、あとはもうね安定のテラちゃんと、
はい、
それからピットの方はね、やっぱりまあ友、ゴーダさん、三つお、三つおはちょっと突き刺さらんかったな。
まあでも今日聞いたところ4本ぐらいは決まった言ってました
もんね。ああ4本やっぱ決めてんねや。
あ今日安さん、安川さん、
ああ今日ね、今日ね、
いや、あ、今日、安川さんに今日聞いたところ、
ああそっ
か、俺あんだけついたの、一生懸命ついたの4本やられたわ言ってました
よ。ああそうなんや、
はい、
そうか。安さんディフェンス若い時より上手だったよな。
頑張ってますね。
なんか頑張るよねあの人。
はい、
あんなディフェンス俺要せんわこの年で。
よく手叩いてきますけどね。
あそうすごいやん。手を叩く位置でディフェンスしてるってことや
ん。
それ
そう、そうなんです。
すごいすごい、はい。うん、
まあ、あとはピット、あれ周平君は反則ですよ。
なんで
出しすぎでしょ。
え、あれだ、時間関係してんの？
関係してないですけど、
はあはあはあ、
周平君まだ37、8でしょ。
そうなんかな。
そうですよ。
いやそうなんや。
はい、やっぱあれをほとんどフルで使ったらダメでしょ。
いやーそれ使うでしょ周平君いるんだから。しかも大事なとこでスリーベチョコン決めとったしな。
はい、
2発ぐらい、しかも大事な局面で沈めてるし、あの子もなんか落ち着いてるよね。なんか
彼も壊さないんで、
うん、わたわたしない。
はい、
そうやな。なんかショットセレクションしっかり分かってるというかね。
そうですね。だからそのニューフェイスのお二人のもたらした安定感が抜群でしたね。
そうでしょう。3人おんねん。あの田中君ってちょっとちっちゃいけど早い子おるやん。めっちゃ飛ぶ子、ビヨンヨンって。
はい、
あの子も3人やな。
そうですね。
で、まあ、特需はもうニューフェイスにもあいつは入れてあげないから。
もう入れないですね。
あいつは俺の買い出し係復活しただけ。
特次結構出てるんですか。試合
出てる出てる出てる、特次出てたよ。
まあね、体がねいいですもんね。
そうですよ、うん、結構やっぱりね、やっぱテクニシャンなんでね、
うん、
かき乱されます
よ。そうなんや、
うん、
はい、
いいよ特次は。
インサイドやるの。
あ、インサイドやる。
はい、
うん、
あとしれっとオフィシャルしてますわ。
へえ。
うん、特次、うん、あのね、
はい、
プレーは変わってないわ。
うん、ああ、ね、いいですね。
うん、なんか、うん、変わってないな。
うん、昔より口数は減った感じですか。
いや、それはさ、俺もあんまり、はい、あいつは俺にまだ軽口を叩けないから、
まあ、なるほど、他人行儀が。よくわかるんじゃないの。
うん、
まあ、これ言うていいかわからないんですけど、
うん、
うん、どうぞどうぞ。
徳さん日曜日仕事やったんですよ。仕事やから行けへんわ、行けないです言ったけど、
うん、
あかんって言われたってボソって言われました。
誰やそんなこと言うの。
3時から仕事やねんけどって言ったら、うん、まあ、大丈夫やなって言われて、うん、って言ったらしいです。
誰やそれ。
それ13番の選手じゃないですよね。
13番。うん、確かに。
まあ、誰が言うたか分かんないですけど、まあ、ピットの人みんな言うやろうなと思いながら、
みんな言ってたよ、みんな言ってた、うん、
まあ、それは徳さんが悪いわ、
うん、
朝から仕事言うとかな。
そうやな。
そうやな。
はい、
うん、そう。あとはね、
はいはい、
ねちょっと話が前後しちゃったけど、ダルマのフッキー選手頑張ってたよ。
うわー見たいなー、見たかったなー。あー、
やっぱ上手やね。
上手ですよね、
フッキー選手。ほんと上手やったわ。いや俺もちょっとな、うん、あの日は結構一緒にマッチアップしたかな。
へ、じゃあ松本さんもいたんすか。
あー、まっちゃんはおらへんかった。なんか忙しかったかなんか知らんけど、おらへんかって。それからひっきりが食いつきそうな話、はいはい、
どうぞどうぞ。
あの、何でしょう、俺の時代の大正学園強かったよ。
はい、
あん時に覚えてる名前挙げて。
重吉さん。
あ、もう出てきた。重吉とバスケットしたよ、はい、その時。
うわ、でもうちょっと何回かね、メッセンジャーとかでやり取りをさせてもらった
ん
です
けど、ね、ああそう、この日も重吉君来てて、
スリーポイント刺さってましたか？
いや刺さってないです。もうなんかそんな感じじゃないな、昔みたいなんじゃないよね。
なるほど。
なんか本当にあのポイントガードに徹してるというかね、あんまごちゃごちゃガチャガチャしない。俺だるまに重吉入ったって聞いたらさ、うわーもうめちゃくちゃガチャガチャするんちゃうみたいな思っててんけど、はいはい、全然そんなことない。大人なバスケットするね。それからね、菅野選手いましたよ。
え、そだるまにですか？
うん、
めちゃくちゃいいですね。
うん、でまだ新人やからルーキー状態ですっごい遠慮してたんやと思う。あ、もう菅野くんも全然ガチャガチャしないで、
はあ、
そうで俺なんか喋ったことなかったんけど、
はいはいはい、
ちゃんとねゲーム始まる前にちょっと挨拶来てくれて、
すごい嬉しかったでしょ。そう
そう嬉しかった。で俺も喋ったことないのにこんな挨拶丁寧にしてくれてありがとうねって言って、ほんでゲーム始まって、
はい、
やったらもうなんか大人なバスケットしてた菅野。もガビガビに切り裂いてズボズボにシュート決められるんかな思ったら、なんか周りの人に合わせながらの、
はい、
コートの中でも大人になったんだなっていうね。もう若い頃知らんけどさ、プレーは見たことあんねんで。プレーは見たことあんねん
けど、やばいですか？
なんかシュートの確率、
ハンドリングとかやばいですか？やっぱ
あその片鱗もそんなに見れないぐらい、そんなだって縦に破ってとかボールを追っかけられてんの、なんか誰かと誰かにピンチになってこうなんていうかなダブルチームになって、
はい、
でそこをドリブルでかいくぐってみたいなシーンなんかないもん。シニア、
はあなるほどなるほど、
うん、
なるほど。
そうそう、シニアというかピット相手にはもう菅野くんのスキルを見せるほどでもないわっていう感じだったかもしれない、ね、
なるほど。
うん、誰もだから菅野すげえなみたいなのはもうピットの人は気づいてはらへんから、はい、きっと、うん、あのおじさんの雑踏に混ざってあれが菅野ですって、はい、嘘っていう人も別に、まあ、いないという。
なるほど、
うん、
まあね、だるまさんがかなり大人のバスケするんでね。
そうやな、
はい、
は
い、うん、友のとことはまだ当たってないの？
まだこれからです。
あ、それ楽しみやね。
うん、
いやいや、
そうそうそうそう。ほんでね、
はい、
サクとピットが試合したんだけど、
はいはい、
その時はね2点差で結果ピットが勝つんやけど、
はい、
残り30秒ぐらいで、
はい、
24秒タイマーとあのフルタイマー、
はい、
メインのタイマーを俺は勘違いするという大失敗をしまして、踏んで、
はい、
なんか10、9、8とかってカウントダウンしてんの俺はメインタイマーのこと言うてるんかと思ってて、
はいはいはいはい、
だからもうこれでゲーム終わんのに打て打てとか言うねみんなチームメイトが、
はいはい、
いやいやもうそんな意地悪せんでも2点勝ってるやんかと、そんななんか危ないシュート打ってブロック来ても嫌やし、なんか捻挫しちゃったとかもそんな嫌やしと思ってブロックも来おへんねんトモラのチームなんやブロックも、まあまあおじさんのバスケやから、まあそんな必死でやらんでももうこの試合は落としたっていうことなんかなと思ったらブーってなってさ、
はい、
でピピって審判がさボールを俺から取り上げてさえ何何っていう感じやった。まだ 何秒か残っとってさ
6秒残っとった
んか、
はい、
一番危ないやつやんあれタイムアウトなって俺めっちゃ怒られるしさ、まあ、笑ってたけどさもうみんな笑ってたけど怒ってるよねそら。
そうですよね。
あのゲームなあともあれ逆のやったらやっぱ嫌やんなあれ、ここまでやってきたのに2点差何やねんみたいなねでなんせ相手ボールになりまして、要するに策のボールになりまして、
はいはいはいはい、
で残り6秒
でタイムアウトも取られたと。
タイムアウトも取られ、
なるほど、
うん、ほんで何してくるかって言ったら俺がついてたすごいでっかいおじさんおんねんやんか、
はい、
そのおじさんで無理くり岸の細いインサイドをぶち抜いてやろうっていう作戦できてさ、
はい、
俺もファールキワキワのブロックしてさ、もうほんまあれファールやったんじゃないかなって今でも思うねんけど、怪しいブロックを しまして、
はい、
笛が鳴らずセーフやって、あとはもう掴んでて終わったっていう感じやったんけど。
あ、そうですね、
危なかったんよ本当に。
いや、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。そのそう、
どんなビジられたか俺チーム帰って
まあうちもね、その、うん、最後はエースで攻めましょうというところで、
うん、やっぱりそうでしょう。
はい、で その方が豊津でねやられてた方な
ん
で、
うん、
はい、
そうそう。
だからまあそこでまあ結果あかんかったとしても別にチームとしては悔いはないと、
うんうんうんうん、
まあとあのセオリー通りやって負けたっていう話だけですね。
なるほど、
はい、
岸さん最後よく守った
な、
それ。
豊津対豊津対プータローみたいな
すげえ面白いんだけど、それ。
いやでも、そうだから岸さんは一人で盛り上げて、
うん、
うん、
一人祭りだった一人クライマックスしてました。
ほんまもうね、いやでもほんまね、あれは実はもうほんま勝ってよかったなと思ったあれはもう、あれ負け取ったら俺もな、何日間か寝込んでるからね、今日の収録もないからねほんま、ちょっとなーって今外に出たら危ないからやーって家にこもってるわーって撃たれるかもしれんからほんま、もう最悪やってんやん。そうそう、そんなねバスケットしてきましたよ週末は。
いやー面白い。
うーん、
だいぶ疲れ取れたんじゃないですか、喋ったんで。
そうやね、ガソリンも入ってきて、うん、まあまあ元気になってきましたよ。うん、はい、なんか話題ないの？もう終わるで。
キリさん、サッカー見たの？
サッカー見たよ。
サウナで？
サウナで、サウナで見たのよ。でね、サウナで知らない人とハイタッチしてね、喜んでね。うん、で、やっぱ疲れてくるから10分おきに水風呂行くんだけど、水風呂も一緒のタイミングなのよ。その知らない人と。いや、結構熱い試合を見ましたよ。10セット、
うん、
約
10セットもすごいな。で、水風呂入ってる間もテレビ見れんの？
水風呂入ってる間はテレビは見れないんで、もう1分か2分ぐらい水風呂したらもうすぐ戻ります。
なるほど。それとかコマーシャルが入ったりハーフタイム入ったりしたら、
そうですね、
全員がゾロゾロと行くわけや。
そうです、中に残ってる人がいるんで、何かあったっていうのを話聞いて、何もないっつって、うん、またその人も水風呂行くみたいなね。
なるほどなるほど、
はい、
この一体感ね。
うん、やっぱでもキリ独特のもんちゃうん、それ。お前、
いやいや、あそこにいる人はみんな友達ですよ。もうい
や、君なんかね、懐入りやすいねんて、みんな。
いやいや、まあ、あそこはね、もうみんなでガッツポーズするし、
うん、うん、
よかったですよ。暑い中ね、自分たちも一緒になってクタクタになって、最後試合終わったらもうもうヘベレキでしたもん。
ただあれでしょ、サッカーを見るためにサウナに入っとんはキリさんだけでしょ。
そうかもしれんな。
いや違うんじゃない、でも他の人もいるんじゃない。
いや、いるかな、分からへんけども、楽しかった、楽しかったっすよ。
サッカーの最初から最後までおったん、お風呂に。
最初から最後までいました。
そんな人他におったかおらんかったか見たらすぐ分かる。
3,4 名いましたよ。
ああそうなんや、
はい、
やっぱそういう人いるんだ。
うん、まあもう最前列で見てましたんでね。
ああそう、うん、
いやでも面白い試合でしたね。1点最初に日本が先取点取った時は嬉しかったっすね。
うん、
でもあれで11対10で戦ってんのがどうなのってとこですよね。
そうやな、
うん、なかなかサッカーって切り札出すの難しくないですか。
うんうんうんうん、
やっぱバスケットと違ってね。
うん、
もう交代選手にどれだけ伝えて外に出すかでしょ。
うん、
戻ってきたらもうね、何ももうできないですもんね。うん、交代できないんで。
やな、
難しいスポーツでありますよね。
うんうんうん、
けど勝ち点3でかいっすよ。
いや大きいよねこれは。大金星やな。
そうですよね、
うん、
大金星。まあ、次のセネガルクソ強いですね。
まあな、
うん、まあでも知って、あの誰かのツイートかなんかで見たんですけど、
うんうんうん、
サッカーのランキングと、
うんうんうん、
バスケのランキングやったらバスケのランキングのが世界でいいんですよ。
うん、あ、そうなんや。
うんうんうんうん。
まあなあ、日本61位ってなっちゃったもんな。
サッカーね。
うん、サッカーサッカー。
バスケ40ないんでしょ。
47とか、そうなんやな。
そうですね。
うん。
そっか。まあちょっと決勝トーナメント行ってほしいですね。
またサウナ行くの？
ね、次がね、24日の12時からなのね。
ああ、そうですね。
そう、そうするとやっぱりサウナっていうか、まあ大体の温泉的なのは1時で閉まるからさ。
はいはい。
だから一応探してあるのよ。24時間のサウナのところを探してあるんで。
神戸サウナちゃいます？
あ、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこ。で、はい、やっぱそこを行こうかなと思ってます。
世界ランク50位やね。
え、日本ですか？
日本。
あ、そうなんや。
うん。
セネガルは27位ぐらいで、ポーランドが9位ぐらいですよね。
セネガル？どこや？
多分20何位だったと思います。
36位。
36位か。
セネガル36位。
ポーランドは？
ポーランドは、どれぐらいなんやろな。
もっと上です
よ。あ、ごめんごめん。え、今何、サッカーの話してる今。
サッカーの話してました今。
すいません、バスケ見てました今。
なるほど、
うん、
まあいいですけどね、別に。
いいんかい。
いいんかい。
いやいやいや、バスケトークラジオでサッカーの話したの初めてじゃないですか。
これ4年に1回しかできないですからね。
まあね、うん、まあね。
ポル、はい、え、どこって言った？ポルトガル？え、
いや、じゃあポーランドとセネガル。
ポーランドは、
はい、9位。
え、そんなとこにおんの？
違うかな。
違うね。セネガルは
27位。
うん、
合ってるやん。
うん。
ポーランドは違うんすか？
ポーランド出てこへんぞ。日本61位。
合ってるじゃん。
うん、
じゃあポーランドやっぱり9位ですって。
そうなんかな。
違うのかな。
え、ちょっと待って、9位ではないよ。9位違うの。
ああ、
8位。
あ、惜しいね。
惜しいね。
うん。まあでも
コロンビア16位。
2人とも忙しいから次のサッカー見れないでしょ、12時間なんて。
それ見ますよ、見ますよ。
さすが。キスは見ないでしょ。
俺は見ないね、もう。
え？
俺そこまで興味ないねんな。
まさか4年に1回ですよ。
うん。これね、やっぱり20年に1回以上じゃないと見ないね。
いやいやいや、そんな見ないでしょ。
逆に興味なくなる。
4年に1回見ましょうよ。
見ようか。いや、やっぱバスケトークラジオの意地としてね、見ないサッカー。
じゃあなんで今話してんのよ。
ライバルやもん。
ああ、まあね。
ああ、見るかな、見ないな、見ないな、見るかな。面白いな。
これからバスケットってどういうのが、あれ、なんだ、シーズンになってくるんですかね。そっちで言うと、やっぱ近畿大会とかになるんですかね。
ああ、近畿大会やね。
うん。
今週末ですかね。
そうそう
そう。そうね。それ見に行きたいけどね、見に行けないよね。
やっぱりなんといっても見どころはさ、報徳が京都勢にどこまで対抗しうるかっていうところを注目よね。
報徳の山はね、あのベスト4までは硬いんじゃないかなって私思いますね。
うんうんうんうん
うん。
なるほど。ベスト4でどこ？
ベスト4は、おそらくですけど左の山はから東山が抜けてくると思うんですよ。
はあ、なるほど。
で、その下の山からは奈良育英なんですけど、そこには鍵校と、あとどこやったっけ、近大附属、とか、あとその辺が上がってくるんちゃうかなと思いますけど。なるほど。
今年鍵校行くでしょう。はい、
相性がちょっと金プとはちょっと悪いみたいなのと、
あ、そうなの。
今年のチームカギコは1回も近大に勝ってないみたいですね。
マジか。なんやねん、お前のその情報。腹立つわ、何でも知ってやがって。
うん、そうらしい
です。すげえな、すげえな。 間違ってたら
いい。右の山はね、間違いなく宝徳さん行くと思いますよ。
ああ、そうなん
だ、うん。で、右下の山がやっぱり洛南。
うん。
それから、あそこやね、どこやったっけ、彦根東じゃなくて、何やったっけ、滋賀の、
うん。
うん。ところとかがいましたね。
うん、
あと、郁恵もそこに入ってますね。
うん。
うん、まあちょっとやっぱ洛南が、強そうなイメージありますね。
そうですね。
宝徳さんはあれですよね。洛南に、勝ってますもんね。なんかのゲームで招待試合かなんかで。
そう、うん、あれ何だったっけ。鬼塚やったっけな。なんかで勝ってるよね。2点差。
なんかで勝ってるんですよね。確か大阪招待かなんかの試合かなんかで勝ってますね。
うん、
うん、でもあの時は。デイビッド選手もいたんじゃないかな。
だよね。
まあやっぱちょっと東山が強そうなイメージありますね。
いやそこに兵庫勢ちょっと切ってかかってほしいんだよ。
そうですね。
切ってほしい、ね。もしこれでさ近畿タイトル取るなんかなれば。
うんうんうん、
もう20年ぶりとかになるんちゃう。
そうですね。
あ、兵庫県が。
兵庫県が。
20年ぶりまではいかないかったと思いますよ。
いつ取ったんこの前。誰の時や。
育英が取ったことあるのが近畿で、
うん、
いつやったっけな。ありますよ。
ある。
ありますか。
20年経ったかな。20年、ああ、際どいところですけど、
うん、
うん、ありますよね。
そうなんか、
うん、でも大体が京都勢、もしくは大阪なんで、
うん、確か、乗りまさの時は近畿取っとんちゃうかな。
ああ、なるほど。
決勝、洛南とやって、
はい、
あれ、乗りまさ、言ったら、ぬなみ先生のまだ3つ上やから、
37ぐらいの年ですよ、今。
37、乗りまさが、
はい。
ああ。
友の
20年前やん、ほんなら。19年か。19年か、
そんなもんですね。友が3年生の時の1年生で合ってるっけ。
いや、もう一個下ですね。
あ、もう一個下なのか。
はい。だから今の鍵校の吉本入り先生とかと同い年だと思います。
そっか、なるほどね。
そう。俺、あの辺からずっとは見てるはずやからな。
なるほどね。あの選手はうまかったね。
あ、ぬなみ先生の時は今 B リーグで活躍してる洛南にねジョージ・コウスケ2人がいて、
はいはいはいはい、
うん、あそこにぬなみ先生が勝ってるからね。
すごいね。
キンキン時
すごい。これこそバスケトークラジオ。
うん、ただ優勝はできなかった。東住吉かどっかが優勝したんちゃうかな。
東住吉最近聞かないね。
あ、聞かなかったね。最近は全然聞かなくなったけど。
ああ、
そうでもあのジョージ・コウスケを抱えてる洛南が育英に負けるというね。
いやー、もうジョージ・コウスケって言ってる岸さんかっこいいっすわ、それ。
え、そうね。なんで。
いやいや、竹内兄弟っていうところ。
ああ、
そうですかと思って。
竹内兄弟、そうそんな偉そうに言って全然知り合いちゃうからね俺。言っとくけど、あ、ジョージーとか絶対言わへんからね俺。竹内さん、実はインタビューですかっつって。
まあ近畿大会もね、バスケットオークラジオやりたいですね。
やりたいな。誰を特派員にするかいな。今回もちょっとトモしかおらへんと思うねんけど。
マジですか。
うん、
奈良、
ね、和歌山のなんとかホエールズかな。
ビッグ
ホエールズ和歌山か、は
い、あそこ交通アクセスはいいよ。
そうですよね。
うん、
しゃあないな、人肌を脱ぐか、
ワンガン突き抜けて。じゃあほんまそれ言ってよ。
いやいやいや、
ほんまに無理なん。
ちょっと、いや、ちょっと、いや、僕そのあれですよ、もうほんま世界ナンバーワンディフェンダーをまず突破しないといけないんでね。
ああ、
なるほど。
そのディナイね。
はい。
サーヤンディナイね。
ディナイエグいんでね。
そうか。サヤディーか。確かに。
そうだって先週の土日もバスケットで自由に行かしてもらいましたし。
確かにそういう意味で自由しすぎてるからね、と思う。
そうですよね。
自由させてもらってるわ。
でもまあその自由をするためのホタルの仕込みとかね。
なるほどなるほど。
なるほどなるほど。
ちゃんと減ってますから、その辺。
もう それ聞くとホタルの美しさも台無しやな。もう子供たちには絶対聞かせられへんやないか。
まあ、ね、
仕込みかいって。
ケイさんがサウナでサッカー見るっていう話聞いて、もうダイエットもできるし最高やんと思って、僕も行こうと思ったらアホか言われてね。
まあそうやわな。
日本勝利する前に僕は撃沈してましたけど。
なるほど。
まああとはもうインターハイが近づいてくるってとこですもんね。
そうやね。どこだっけ今年は。
愛知です。
愛知、これは行くのかな、バストラスタッフ誰か。
これはね、バストラスタッフとして行けるんやったら行きたいなと思ってますよ。
俺も行けるんやったら行こうかなと思ってるよ。
そうですね、また日取りが決まり次第ですよね。
ちょっとな、でも泊まれないんだよ俺は。どっちにしても新幹線で行って新幹線で帰ってこなかった。
なるほど。そうやな、自分も新幹線かな。
いや、その日帰りやで。
せっかく行くのに日帰りね。
そうやね。ここはなんかちょっと休みしてとか。
センターサークルみんな連れて行ったらいいじゃないですか、勉強や言うて。
そらいいや、そら見せたいわ、めっちゃ見せたいけどさ、
今朝のバスで行ったらいいだけの話でしょ。
そうやけど。ほんまそうやけど。
知ったら僕がそのバスの一番後ろにチーンって座っとく。
ビールとか持ち込むなよ。
スルメイカ
と。ほんま臭いっつって。そうやな。これはな、近くやったら絶対連れて行くねんけどな。
そうですね、
大阪とか行ったら
舞台見せるだけでもだいぶね、目標にもなるし。
そうそう、憧れを持ってほしいね。
そうですよね。
まあ愛知の次は次九州行っちゃうもんね。
ああそうなんや、次九州なんや。九州はどこ。
鹿児島やったかな。
鹿児島、
それは無理やわ。
鹿児島こそ行きたいわ。
それはちょっと俺遠すぎるわ。
鹿児島こそ行きたい俺。
でも神戸から飛行機一発で行けますよ。
指宿しか知らんわ。鹿児島一発で行けるんや。直行あるんや。
多分直行あるような感じで言ってた気がする。
まあ、現地バスがあったらな、必要ですって言われたらな、行きたいけどな。はあ、なるほど。
まあね、
ウィ
ンターカップ
行
けそうなんですか。
ウィンターはね、わからん。もうやっぱりもう全てわからん。俺もちょっと予定がさ、読みにくいし、絶対休めないものがいっぱいやっぱあるやんか。
そうですね、はいはい、自分だけじゃないですもんね。
そうやね。だからね、独断ではちょっとな、なかなかな、決められへんねんな。
そうですね。
でもさ、やっぱ育英トークラジオじゃないからさ、バストラは。いつも言うけど、だからさ、行くや買ってなくても俺は行きたいわけさ。
はいはいはいはい。
絶対ね、兵庫応援しに行きたいわけさ。
そうですね。
そうですね。
そう。
うん。
そうそうそう。で、この前はね、村野工業の藤井先生にもちょっと連絡して。
はい。
で、7月6日。
はい、
金曜日だったと思うけど、ちょっと、科学技術の吉本先生、法徳の、はい、田中先生で、育英の沼見先生 から、はいはいはい、野村の工業の藤井先生をちょっと お集まりいただいて、
はいはい、
4人揃えれば揃って収録したいなとちょっと企
画しております。わ、めっちゃ楽
しみしております。でね、こう多分ないと思う、全国でこういうベスト4が集まってっていうの ね、それをちょっと藤井先生、うん、僕なんかっていうような話に なりかかったから、
はいはい、
いやーちょっと責任感を持ってくださらないとダメですよって言ってもう日本全国探してもそんな県ないんで、これだけねバスケファンも絶対聞きたいはずやし、この対談をなんとか実現させましょうって言って、んでまあ、それがさ、バスケファンが増えれば、まあ、未来の村の工業のためにもなるかもしれへんし、未来の兵庫県のバスケットに貢献できるかもしれないやん、こうただ単なる単純な話かもしれへんけれども、
そうですよね、
そうそうそうそう、そういうちょっと集まり話トークをこう収録できたらなっていう思いを伝えたらね、藤井先生、分かりました、じゃあちょっとスケジューリングだけ確認させてもらって、また確定のご連絡させていただきますまで言ってくれてるんで。
なるほど、
そうなんですよ、やっぱ村の講義を聞きたい。あのね、深くは聞けないと思うんだけど、あのモーションオフェンス、やっぱ俺も大好きで、村の講義のあのパストランジションがやっぱ一番早いんじゃないかなと思ったり
して
ますよね。うん、その辺何やってんのかなみたいなことをちょっと聞きたいなと思ったり。
なるほど、
うん、
また田中先生だったら石本選手の話とか聞いちゃうんですか。
もちろんもちろん、石本選手僕も大好物やからもう石本選手のことはいっぱい聞きたいし、はいはいはい、あとやっぱりそのね、報徳さんに聞きたいのは、制空権を支配できるようになった場合次に考えるところはどんなことですかっていうところとかね。
なるほど、
まだまだ全国に出ると今後のデイビッド選手でも、まあ、制空権を完全支配するっていうのは難しいと思うけど、
はい、
まあ、県内レベルやったら、まあ、支配してるじゃないですか実際。うん、まあ、今後、まあ、日本一を目指してやっていく報徳として、まあ、どういうところこう制空権を手に入れた後どういうところに手こ入れしたいですかっていうような話をしたいし、で吉本先生はね前からズレを作って、なんていうかな、ほころびを見つけて、オフェンスを成功させるっていうような考え方をお持ちやということを知ってるんで、それがどのレベルまで来ていますかっていうこととか、
はい、
うん、やっぱ上手やったもん県予選見てても、うん、やっぱ横にズレを作るっていうのを意識されて、ミートとかめっちゃうまいしな、
ミートうまいっすね、
な1対1始まるまでのミートとかすっごい全員うまいし、ああ吉本先生やっぱ作っとんやろな、もっと深いとこ聞きたいし、
は
い、うん、こういうところでございますよ。
楽しみですね。
うん、楽しみ。あと目立ったのは報徳はやっぱりさ、アウトサイドのプレイヤーのスクープショットとかテアドロップとか、やっぱりさ練習中にな、デビッド選手がいるからか分かんないけど、アウトサイドのプレイヤーが結構そんなことすんねんな、トッキーな、
はいはい、
うん、あそこはちょっと僕気になったんで聞きたいなと思ったりするね。うん、ぬなみ先生には報徳戦勝機をねファーストオプションに置いて使っていたところがあるんですけど、あれがまあ結構当たってたし、うん、ああやってこう、まあ、留学生がいるようなチームに切ってかかっていくつもりなのかな、どうなんやろ
う
ね、その辺もちょっと
聞いてみたいな。どうなんでしょうね、まあ、作戦っぽく見えますけどね。
見えたね、あの時はそうやったね。ほんで実際今後のデイビッド選手はちょっとファールが混んだりして途中でプレイングタイムを、うん、削ることを余儀なくされてるようなシーンがありましたから、その辺は本当に思惑としてやっていたのか偶然そう起こったことなのか、どうなんやろうっていうね。
僕まだ未だに、うん、あの問題解決してないことで、
うんうん、
デイビッド選手を、うん、2ピリの残り1分40何秒ぐらいで出してきたのがなんでなのかまだ
分
かんない。
ああ、そこそれね、前言うてたな収録の時、それも聞きたいよね。
2つファールしてたからね、うんうんうん、もうそこで3つ目したらもったいないし、残り1分40秒ぐらいだったらそのままいけるやんっていうところで、
うんうん、
でも結果出してよかったんですけど、
うんうんうんうん、
あれはちょっとすごいなってちょっと思いました、
うん、そしてやっぱり座ってるんだよね田中先生って。
そうですね、
ずっと落ち着いて座ってはんねやんか。すごいよね、なんかあの落ち着きって、勝ってても負けててもやからな、追い上げられててもあのスタンス守るからね。
いや、まあ、
まあ意識的にやってるっていうより、ね、あれがニュートラルなんでしょうね。
でしょうね。残りの3名の監督さんは絶対に立ってますもんね、
うん、
コーナーとかもうギリギリのところで立ってますもんね。
まあね、面白かったね、県予選。
面白かったですね。
近畿全国とこれ楽しみ続きますよ。今日はこんなもんですか皆さん。
はい、
ね、はい、さっきも言いましたけど、近畿全国と楽しみは続くので、これからもバスケットークラジオを聞きながら情報を仕入れてから試合を見ていただくと、また違った楽しみがあるのではないでしょうか。これだけいいね。大丈夫ね。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい、皆さんも287回目バスケットークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
友と
T でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.